GZ トップレッグスでした。
ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは大日本住友製薬株式会社の提供でお送りします。この時間は愛媛県歯科衛生士会歯科衛生士竹内佳香さんとお電話つながっています。竹内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はコロナ禍でのこのマスク生活の口腔トラブル、お口の中のトラブルについてのお話をお伺いするんですが、その前にまずですね、お口の中の環境と糖尿病にどういった関係があるんでしょうか。
はい、関係あるんです、糖尿病の合併症を代表する一つが歯周病なんです。糖尿病になると口の中が乾きやすくなるので唾液の分泌量も低下し、口の中が汚れやすくなって口臭がきつくなります。また免疫力が低下するので歯周病になりやすく、治りにくいことも知られています。逆に歯周病になると歯周病細菌が体に毒素を侵入させるのですが、それを排除しようと体内で生まれる物質がインスリンの働きを妨げてしまうので血糖が下がりづらい状況になることが分かっています。
はあ、なるほど。糖尿病と歯周病って全然関係ないように思いますけど、そんな悪い相互作用っていうのがあったんですね。すでに糖尿病の方が口腔環境を良くするのはもちろんなんですが、普段から僕たちがね、歯のケアや口の中の環境を良くするのは糖尿病予防につながるというわけなんですね。そこでこのコロナ禍でマスク生活を送るようになりまして、何か変わってきたことってこれあるんでしょうか。
はい、飛沫を防ぐために必要なマスクなんですが、マスク生活が続いている中、お口のトラブルが増えています。暑さや息苦しさで楽に感じる口呼吸が増え、さまざまな影響が出てきていますね。
どのようなトラブルがあるんでしょうか。
例えば口で呼吸をすると口の中が乾いて唾液が出にくくなります。唾液には口の中の細菌をやっつけたり汚れを流したりする自浄作用などがありますが、その作用が働かなくなり虫歯や歯周病の細菌が繁殖しやすくなります。
糖尿病で口が乾燥するのと似たような状況がこのマスクの口呼吸をすることによって生まれてくるというわけなんですね。
そうです。虫歯や歯周病が悪化するだけではなく、口で呼吸することによって舌の位置が下がって、睡眠時無呼吸症候群や誤嚥性肺炎、口腔機能低下症など口腔内にとどまらず体のさまざまな疾患を悪化させる原因にもなります。
口呼吸しているだけで、それだけ口の中のトラブルの可能性が出てくるんですか。ではどうしたらいいんでしょうか。
すごくシンプルなんですが、マスクをしていても意識して鼻で呼吸することですね。そして口の中が乾かないように定期的に水分を補給することが大切です。ごくごく飲む必要はないので、口の中を潤す程度にこまめに補給をしてください。水分量が決められていて頻繁に飲めないという方はうがいをするのもいいです。ゆっくりとよく噛んで食事をしたり、ガムを噛んだり、サラサラの唾液はリラックスしているときに分泌されるので、お風呂に入っているときに顎の下あたりにある唾液腺を指でマッサージするのも効果的ですね。マスクを着用しているときに舌を左右にぐるぐると回転させる舌運動も唾液の分泌を促します。
唾液の分泌を促すのに舌を左右にぐるぐると回転させる舌運動が有効なんですね。これ覚えておきます。
はい、他にも口呼吸は常に口が開いている状態でもあるので、結果的に唇や口の周りの筋肉が衰えて歯並びや噛み合わせが乱れる可能性もあります。逆に噛み締めてしまって歯や顎に負担がかかりすぎることもあるので、顔のたるみなど美容にも影響が出てきます。基本は歯を噛み合わさず唇は閉じて鼻で呼吸すること、これによってマスク生活でのトラブルを避けることができます。意識して鼻呼吸をしましょう。
そうして口腔環境を整えることで結果的に糖尿病の予防ですとか治療にも関係してくると ということですね。まあ、今日も勉強になりました。ありがとうございます。この時間は愛媛県歯科衛生士会歯科衛生士竹内佳香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大日本住友製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
司法書士法人緑法務事務所からあなたに今すぐ確認してもらいたいことがあります。あなたの財布には